この朝はイエスによって与えられる信仰、イエスによって与えられる信仰という題で御言葉を取り継がせていただきます。2週間前になりますが、ペンテコステの日に、十字架のメッセージ、あなた方がそのキリストを十字架につけたんだと、イエスを十字架につけたんだと、殺したんだと、そういうメッセージを受けた人々は心が刺された、心刺された。そして、なんだって言って怒ったんではなくって、心刺され、救われるために私たちはどうしたらいいんですかとペテロに問うた。それに対してペテロは、悔い改めなさい、悔い改めて主の御名によってバプテスマを受けなさいと命じました。それは彼らをして、彼らのその罪が許されるため、また賜物として、ギフトとして聖霊を受けるためでしたね。そこでその御言葉を信じた人々はバプテスマを受けました。そのようにして使徒たちの教え、イエス様の教えですね、使徒たちの教えと交わりに、またパンを裂くこと、主の晩餐ですが、聖餐に預かること、パンを裂くことと祈りとに専念するという聖霊に導かれた歩み、これは私が頑張ってやるとかじゃないですよ。御言葉に聞き、交わりをし、主の晩餐に預かり、祈りに専念するという聖霊に導かれた歩みが、そのようにして彼らのうちで始まっていきましたね。で、そのような信仰の歩みを続ける人々のうちには恐れが生じた。これは神様への恐れですね、主への恐れ、畏敬の念です。生じて人たちによって不思議と印が行われたことを見ました。で、今日の箇所はまさにその不思議と印がきっかけとなってキリストが明かしされていくというところへこの話がこう展開していきますね。もう一度一節から八節をお読みします。ペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登っていった。すると生まれつき足のなえた人が運ばれてきた。この男は宮に入る人たちから施しを求めるために毎日美しの門という名の宮の門に置いてもらっていた。彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て施しを求めた。ペテロはヨハネと共にその男を見つめて、私たちを見なさいと言った。男は何かもらえると思って二人に目を注いだ。するとペテロは、金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいと言って彼の右手を取って立たせた。するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり、踊り上がってまっすぐに立ち歩き出した。そして歩いたり跳ねたりしながら神を賛美しつつ、二人と一緒に宮に入っていった。この後ずっと読んでいくと、4章の22節を見るとですね、ここで癒されたこの男の人が40歳ほどであったことが分かります。40歳ほど、皆さんどうぞイメージしてみてください。彼は生まれつき足のなえた人ですから、これまで一度も歩いたことがないんですよね。しかも40年間ですよ。40年間。そんな彼に突然癒しがもたらされたわけですから、一番驚いたのは彼自身ではなかったでしょうか。毎日ですよ。毎日とあるように、この日も施しを求めてそこに置いてもらっていた彼は、ペテロに私たちを見なさい、私たちを見なさいと言われた時も何かもらえると思っていました。何かもらえるとね。ですから、まさか自分の足が癒されて歩けるようになるとは思いもしなかったことでしょう。でも彼は、この人はペテロが持っていたもの、つまり金銀ではない、お金ではない、イエスの名によって癒された。ペテロの右手を受けてですね、彼は立ち上がって歩き出した。 そして、まあわかりますよね。跳ねたりしながら、跳ねてみる。しながら、神様を賛美した。この様子は誰もが容易にイメージできると思うんです。なんで立たしたんだって。私は座ってる方がいい、歩けなかった方がいいって言って神を呪うっていうのはないでしょ。まあ、よっぽどへそ曲がりな人はそうやって言うかもしれない。でも、そうやって立たせてもらって、こう、神様を賛美したその状況を描いてみてください。まあ、容易にイメージできますよね。それほど大きな喜び、感謝が彼に与えられた。このことを通して、彼は神様を体験したわけですね。主の偉大な力を身をもって知った。神様っていうお方はそういうお方ですね。私たちの頭だけ、実際の歩みの中で、その見えないですよ。見えないんだけれども、でも私たちに分からせてくださるお方。ああ、主はおられると分からせてくださるお方。で、この人の場合にはそれが、この癒しを通して、神様は分からせてくださった。ですから、彼は神を賛美した。でも話はそこで終わらない。賛美して、良い話だったね。では終わらない。当然彼自身も終わらせたくなかった。ああ、よかった。ああって、まあ、どうしたらいいんだろうって思ったかもしれないですよね。その自分を癒してくれた、立たしてくれたペテロたちについて、宮の中に入っていく。皆さん、この人がペテロたちの後を黙ってついていったと思いますか？こそーっとこうなんか申し訳なさそうにというか、なんか静かについていったと思います？9節。人々は皆彼が歩きながら神を賛美しているのを見た。神を賛美しているのを聞いたじゃないですよ。見たんです。まあ言葉のあれかもしれないですけどね。つまり人々は彼が歩いている姿を見ただけではなくって、彼が神様を賛美している姿も見た。それはきっとあのダビデが神の主の箱をですね、迎えるときに本当に力の限り喜びを踊った、神様の前に喜びを踊った。でも妻のミカルはちょっと見下げたわけですけれども、でもダビデは本当に神様の前に喜びを踊ったときのように、この人も全身で神様を賛美したんではないでしょうか。で、当然そういう人は目立つわけですよね。目立つ。周りにいた人々は何が起こったんだと言って、集まってきた。そしてこの人が毎日その美しの門というその門の前で施しを求めていた人だと分かると、今度は彼らが驚くわけですね。そんなこと普通ではありえないので、当然の反応と言えるでしょう。リアクションと言えると思うんですね。で、みんな驚いていると、またさらに人々が集まってきた。そこで人々の注目は、最初はこの癒された人ですが、でもその彼から、彼が一緒にいたペテロたちへとこう移るわけですね。何が起こったんだって。で、ここからペテロのこのメッセージが始まっていくわけです。まあ、読んでいただいた今の流れっていうのはわかりますね。で、12節見てください。イスラエル人たち、なぜこのことに驚いているのですか？なぜ私たちが自分の力とか信仰深さとかによって彼を歩かせたかのように私たちを見つめるのですか？ここからこのペテロの言葉から人々がどのような目でペテロとヨハネを見ていたかが伝わってきますね。で、私が驚くことはペテロの言葉です。なぜこのことに驚いてるんですか？いやいや、皆さんどうでしょう。あなたなら驚かないですか？昨日までというか、もう40年間、ね、ある人はもう本当に毎日のようにもう彼のことを見て知っていたことでしょう。でもその彼が突然歩いて神様を賛美しているのを見て、あ、主の御業ねって言って、通り過ぎますか？そんな出来事を前にむしろ驚かない人の方が驚きですよね。でもペテロがこう言ったのは、これが彼自身の力、ペテロの力や信仰深さによるのではなくって、 もう今も言いましたが、神様の御業であることを証しするためですね。つまりこのことは人にはできないが神にはおできになるという意味において彼はそのように語ったのではないでしょうか。もしこれが人がやってたら驚くことでしょう。でも私たちの神は、イスラエルの神は、このイスラエルの人たちって言ってますよね。イスラエルの人たちは旧約聖書を通して神様がどういうお方かを少なくとも聞いて知っていたわけでしょ。その方なんだからできないはずはない。そういう意味でしょうね。その続きの13節15節を見ます。アブラハム、イサク、ヤコブの神、すなわち私たちの父祖たちの神は、そのしもべイエスに栄光を与えになりました。あなた方はこの方を引き渡し、ピラトが釈放すると決めたのに、その直前でこの方を拒みました。その上この清い正しい方を拒んで、人殺しの男を赦免するように要求し、命の君を殺しました。しかし神はこのイエスを死者の中からよみがえらせました。私たちはそのことの証人です。ペテロはここでもイエス様の死と復活について語っていますが、死を拒み殺した者の主語はやはりここでもあなた方ですよね。私たちみんながって言って濁さない、あなた方がこの死を拒み主を殺したんだ。あの異邦人のポンテオピラトが許すと決めたのに、あなた方はっていうこともできますね。そのように言ってますよね。このお方を殺した。でちなみにこの時の群衆は、最初のペンテコステの日のそのペテロたちのメッセージを聞いていた人々とは違いますよね。ペテロは誰がそのイエスを十字架にかけろって言って叫んだ人たちをみんなリストにして挙げていて、あなたたちだって言ってるわけではない。もう何千人もいますから、そんなことは言えないわけですよね。でもイスラエルの人たち、あなた方がイエスを殺したんだ。そのメッセージを聞いていた人々にペテロはこのように語り、明らかにあなた方は有罪だって宣告しているわけですよね。でも同時にやっぱりそこに神様は、でもしかし神はそのお方を、あなた方が殺したこのお方をよみがえらされ、そして私たちはそのよみがえられた主の証人です、証人です。私たちはこの方を見て触って、一緒にパンを食べて、天を上げられる、天に上げられるのを私たちは見た。私たちはこの方の証人です。そして16節へと続きますね。そしてこのイエスの皆が、そのお方が、そのお方の皆が、その皆を信じる信仰のゆえに、あなた方が今見ており知っているこの人を強くしたのです。イエスによって与えられる信仰が、この人を皆さんの目の前で完全な体にしたのです。ペテロはこの生まれつき足の苗た人を強くしたのは誰だと言っていますか？また何だと言っています？何が、誰がこの人の体、この男の人の体を完全な体、パーフェクトヘルスって英語で書かれていると思いますが、完全な体にしたのでしょう？ペテロは言います。このイエスの皆が、その皆を信じる信仰のゆえに、またこうも言っていますね。イエスによって与えられる信仰が、つまり人々が拒んで殺したイエス、でも神様が栄光を与えになり、死から死よりよみがえらされた主イエスが、イエス様がその名を信じる信仰のゆえに彼を癒されたっていうんです。イエスの皆とは、その名前がなんかどっかで名前書かれたら名前が直したって、イエス様ご自身のことですね。私の名によって祈りなさい。イエス様を通して祈りなさいってことですね。イエス様を通して。ですからこのイエスの名とは、皆とはイエス様ご自身のことですが、 ではどうですか、栄光を受けたこのイエス様、主がこの人を癒したという部分は分かりますよね。まあ、少なくとも信仰を持っておられる方はそう信じますよね。分かるわけじゃないですか。でもその名を信じる信仰とは一体誰の信仰ですか。イエス様ご自身がその皆がこの人を癒したんだけれども、と同時にその皆を信じる信仰のゆえに、イエスによって与えられる信仰が癒したって言った時には、一体誰の信仰のことですか。もちろんこの人を治す、癒すとされたイエス様の信仰はそこにあるわけですけれども、その信仰とはナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいと命じたペテロの信仰のことですか。すごい信仰じゃないですか。皆さん、病の人を見てそれ皆さん言えますか。イエスの名によって癒されよって一緒にその方と一緒に主を見上げて祈ることはできても、何よって命じる、立ちなさいってできます。信仰なかったら無理ですよ私もそれ、こういう箇所があるとやっぱり困りますよね。牧師としても言ってそうならなかったら、いやいやどうなってんのってなるわけじゃないですか。そういう意味において、もちろんペテロのうちにはこのイエス様への信仰っていうのが見られるわけですよね。ではどうですか、主の皆を信じる信仰を持っていたのはペテロだけですか。一方的にペテロだけがその信仰を持ってこの人を癒したんですか。つまり癒された人には信仰はなかったのか。その男の人が自分から、ね、ダビデの子よって言ってイエス様の元に来たわ、まあ、イエス様この時いないですから、そのイエスの弟子よ、ペテロよって言って来た、癒しを求めてペテロに声をかけたのではないという点からすると、そこに彼のこの人の主への信仰を見るのは難しいことでしょう。でも彼には主の御名を受け入れる、ペテロがそのようにして命令した時、主の御名を受け入れる信仰があった。つまりペテロによって自分の身になされようとしていることを受け入れる、そのまま受け入れるという信仰があったということができるんではないですか。というのも7節のところ見てください。彼の右手を取って立たせた後を見てください。するとたちまち彼の足と くるぶしが強くなり、踊り上がってまっすぐに立ち歩き出した。ここに信仰という言葉は出てきませんけどね。どうぞ少しちょっと考えてみてください。彼の右手を取ってペテロが立たせた。するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり、踊り上がってまっすぐに立ち歩き出した。どうなんでしょうね。彼はうおーってこう力を感じたのかもしれない。癒されて、あーって癒されたって言ってかもしれない。でもどうでしょう、生まれつき、まあ最初にも見ました、彼は40年間自分の足で歩いたことのない人です。生まれつきそのような状態だった彼がペテロに右手を取って立たされたからといって自分で立つことを、皆さんあなたは当然のこととして期待しますか。いやいや、右手取られたんだから当然あなた立てるでしょって、癒されるんだから立てるんでしょって、そこにそんな信仰なんかないよって言えると思います。私だったら戸惑ったことでしょうね。施しをって言って私たちを見なさいで施しをもらえ、ね、その何かもらえると思ったのに、その次の瞬間イエスの名によってって一瞬のことでしょうね。でもそれを取って立たせた時に、私だったら戸惑ったと思います。 それこそ、立てるのかなって、まあ、よっぽど、怖がりなのかもしれないけれども。でも、もう少しで40になりますが、でも、今まで歩いたことのない、こう、どうなるのかわからないっていう、そういうことを一瞬に、ね、事故するときとかって、スローモーションな感じになるって言いますけれども、一瞬のうちにいろんなことをパッて考えるかもしれない。でも、立つことに対する恐れも、覚えてもおかしくないでしょう。つまり私が言わんとしていることは、彼にはこの主の招きを拒むこともできたということです。右手を取って立たせようとするペテロに対して、いやそんなことは無理だって、私は一度も歩いたことがないんだって、ありえないんだって、むしろ私が欲しいのはもうそれじゃなくって、施しなんだ、お金なんだ、他の方法なんだ、生きていく方法なんだっていうことはできた。ペテロの手をいらないって言って振りほどくことも彼にはできた。でも彼はそうしなかった。むしろその招きに応じて自分の足でまっすぐに立った。そういう意味において一瞬ですよ。何度も言います。一瞬なんだけれども彼は主の御名を受け入れた。私はこれがイエス様によって与えられる信仰だって思うんですね。私から生まれてきた信仰じゃなくって、イエス様を通して与えられる信仰、イエス様の信仰と言ってもいい。その後どうなるかわからないというのは恐ろしいことです。でも主から与えられる約束、その恵みを感謝して受け取る。ありがとうって言うんだけれども、こんなのいらないや、こんなの小さなものや、私は私の生き方を変えませんっていうのは受け取ってないんですよ。建前だけやってるっていうだけで。でも癒されよって、イエスの名によって癒された、許された、あなたは清いって言われた時に、はい信じます、感謝して受け取ります、これが信仰ですよね。私がもうちょっと頑張ったら、もうちょっと清くなったら、じゃあ神様ももうちょっとでって、そういうことじゃない。イエス様が、私があなたを許した、清くしたっておっしゃった、そのことを、そうです、あなたが主ですって言ってそのまま受け入れる。これが神様が私たちに求めておられる信仰、イエスによって与えられる信仰ということができるんではないですかね。私はここに、なぜ私たちが自分の力とか信仰深さとかによって彼を歩かせたかのように私たちを見つめるのですかとペテロが言った理由をここに見ます。イエス様への信仰によって、主の名によって歩きなさいと命じたのはペテロですよね。彼の信仰は問われているわけです。でも彼を、その男の人を癒したのはペテロではない、ペテロの皆ではない、ペテロの力ではない、ペテロの力でもなければ彼の信仰深さのゆえでもない。彼がその前にもちろん断食をして祈りをしてっていうことも大事だってイエス様おっしゃってるので、そういう意味の信仰は問われますよ。でもペテロの信仰深さがイコールこの人を治したんではない。主の皆が癒した、イエス様が癒されたというのは力のないペテロなんです。ですよね。もう何度も何度も世界中のあらゆる教会で、もう時代も超えて、いつもペテロは主を知らないって言ったって言われるっていうのは辛いでしょ皆さん。あなたはあの時こう言った、あなたはこの時こうしなかったって聖書に書かれて、しかもそれを、ま、毎週どこかの教会でプリーチングされてた、説教されてたら辛いでしょ。でもそんなことじゃないんです。彼自身知ってるわけですよね。私はあなたのためだ、死をも覚悟しています。でも、いやあなたは私を知らないと言うよ。イエス様は前もって彼に忠告され、そして彼も賛同主を否んだ。でもそんな私、この私がダメにならないように、主は、私はあなたのために祈ったよ、あなたが立ち直ったら他の兄弟たちを慰めてあげなさい、励ましなさいって言って、イエス様は前もってペテロに語ってるわけですね。それ十字架の前ですよ。 つまりそんなペテロを初めから選び、ご自分の血ご自分の死をもって許される主、また復活の後彼に現れて約束の御霊を注ぐことで、この力ですね、証人となる力、そのイエス様の神の力を注ぐことで、ペテロがこうしてイエス様を明かしする、イエス様にあって生きるものとされたイエス様の力による、イエス様ご自身によるわけです。ペテロはそのことを知っていた。だからイエスによって与えられる信仰なんです。私がの信仰じゃなくて、それは信仰じゃなくて、私を信じているものであって、イエス様が与えてくださる、イエス様が私の、イエス様によって与えられる信仰。皆さんはこの癒された人が自分が癒された理由を自分の力や信仰深さのゆえだと言って、このあと彼自身を誇ったと思います?いや、あそこに座ってたんだけど、あのペテロ先生人たちを見た時に、私は急に信仰を持ってあの人たちに癒されたいと思って、こうしてああしてって、私が癒したんだってなったと思います？いや、その寸前まで私はそんなこと何も期待してなかったんだって、もう神様にも捨てられたと思ってたかもしれない。でもそんな私を主は捨てないで、あちらさんからこちらに来てくれて、そしてこんな何もないんだけれども立たせてくれた、主の御名によって神様が立たせてくださった。だから彼は神様をそうやって崇めたんではないです。賛美が彼のうちから出てきた。賛美がその人のうちから出るか出ないかは、この信仰をどう受け止めてるか、救いをどう受け止めてるかによって違いますよ。頑張って賛美するんだって、主を褒めたたえるじゃない。でも自分の弱さを知らされて、その認めて、でもその私を選んでくださる、導いてくださるイエス様を見上げていくときに、ああイエス様、あなたなんですね、私に信仰くださったのは、私を支えてくださってるのは、イエス様によって与えられる信仰によって私は癒されたと神を崇めるものとなる。17節から21節のところ、ですから兄弟たち、私は知っています、あなた方は自分たちの指導者たちと同様に無知のためにあのような行いをしたのです。しかし神はすべての預言者たちの口を通してキリストの受難をあらかじめ語っておられたことをこのように実現されました。そういうわけですから、あなた方の罪を拭い去っていただくために、悔い改めて神に立ち返りなさい。ここでもメッセージの中心は悔い改めと信仰ですね。神に立ち返りなさい、イエス様に立ち返りなさい、方向転換をし、このお方が成し遂げられたこの救いを受け取りなさい。人々に罪を示すのはそれを残すためではない、その人にギルティー、その罪責感を与えて、あなたはダメな人間なんだって、滅び行くんだって、呪われたものなんだって言うためではなくって、それを分からすことによって、そこから許しがもたらされるため、救いがもたらされるため、本当の意味で罪と滅びの支配からの解放がもたらされるためですね。なぜなら神様はこうなることを知っておられたって言うんです。預言者たちを通して語っておられた。神はすべての預言者たちの口を通してキリストの受難をあらかじめ語っておられた。神様はご存知なんです。その上でイエス様を与えられたということは、神様はこのイエス様の苦しみ受難を通してこの人々に、また私たちに対する救いのご計画をもう持っておられたということです。私はこれメッセージの時に、このことは示されていく中で、もうなんかどちらかというと、これはっきり厳しいメッセージは語られてるんだけれども、でももう許され、もうなんかどちらかというと、もうなんか喜びで満たされてるんじゃないんだけれども、そのことはもう許されてるんだよって、あなた方無知の上にしたんでしょう、神様怒っていないんだよ、でも神様求めているのは悔い改めて神様に立ち返ってイエス様を信じて共に歩みなさいっていうことなんだ、邪悪な歩みから救われなさいっていうのはそういうことです。最後まで全部御言葉を見れないですかね。 そしてそれこそ全ての人が悔い改めと主への信仰によって神様がアブラハムを通して約束されていた祝福を受けるというものでした。その約束の子孫としてのキリストイエス様を指していますが、そのイエス様を通してイエス様によって罪の呪いから解放される祝福を受けるということですね。ペテロはメッセージの中でイエス様のことをしもべって二度言っています。しもべ、しもべと呼び、キリストの受難を語っていますが、同時にこのお方を清い正しいお方って言ってます。そして命の君だと言っていますね。アブラハム、イサク、ヤコブの神が栄光をお与えになられたイエス様、この方がしもべとして苦しみを受ける必要はどこにあったんですか。なぜ清く正しいお方、命の君が汚れた不正な者たちによって殺される必要があったのか。それは私たち罪人である私たちの一切の罪を負うことで、私たちに対する神の裁きが取り過ぎ去られるため、イエス様がそれを代わりに受けてくださるため、それによって私たちには罪に対する裁きではなくって、イエス様を通して許しがもたらされるために、主はご自分からこのキリストの受難は予言されていったわけですが、私はここに行かなければならない、そう言って十字架の道を歩まれた。そして三日目に死をよみがえられた。ですから20節には、それは主の御前から回復の時が来て、あなた方のためにメシアと定められたイエスを主が使わせてくださるためですとあるように、今は回復の時なんです。回復の時、恵みの時です。私たち、いや、あなたがもうちょっとしっかりしたら教会に来たらいいよ、あなたがもうちょっとこうなったら救われるよとか、そういうのではなくて、もうイエス様によって救われるんだ、私は救われた、許されたんだ、いろいろありますよ、信仰の戦いの中でいろんなチャレンジはありますよ。でもそれで私が、ああじゃあもうちょっと頑張ったら、いやもうちょっと聖書ちゃんとしたらって言って変わらないでしょ。あの人と比べて私が優越感に浸ろうが劣等感に浸ろうが、どちらにしても私私で自己中心で終わるわけです。でもそのあなたのためにイエス様は十字架にかかってくださった、このイエス様がおられるから、主に立ち返ろう、この方を信じよう、この方の救いを受けて、もうそれこそ喜び踊ったらいい、賛美したらいい、感謝したらいい、そうしたらあなたは変えられていく。あなたは自分で変える力はない、自分で変わる力はないですよね。あなたを救うのはあなた自身の力でもなければ、あなたの信仰深さでもない。信仰は大事ですよ、何度も信仰は大事ですよ、軽んじてるわけではね、でもあなたが信仰深いって言ったところで、そのね、自己満足にしか過ぎない、信じてない、従ってないことがどれだけ多いことですか。それを比べてやった時に、神様の前に私たち、いや私の信仰は素晴らしかったって誇れます。そういう意味において信仰は大事、でもその信仰深さがあなたを救うんではない、私たちはそれはない。でもだからこそ神様は愛する御子イエス様をご自分の御心を行う者としてのしもべなんです。愛する御子なんだけれども、神様の御心をとことん行う、十字架の死に至るまで行う者としてのしもべとして、この世に使わせてくださったイエス様の成し遂げる十字架の贖いの技と復活の命によって、私たちに許しと命の道が与えられるため、イエス様が信仰の創始者、信仰を始められた方であり完成者、それを完成された方であるという理由はここにありますね。私たちは始めないし、完成もできない。でもイエス様が初めて完成されるお方で、イエス様を見上げているならば、 目を離さずにいるならば、どんな時にも望みを失うことはない。なぜなら、私たちの救いは私たち自身の正しさ、私たち自身の良い行いにではなくって、イエス様にかかっている、イエス様の成し遂げられた技、イエス様の義、正しさにかかっているからです。 そしてこのイエス様はご自分に望みを置く者、主よ私を憐れんでください、私は大丈夫ですじゃないですよ。主は私を憐れんでください、今日も主はあなたが導いてください、私にはこれができない、あれもできない、こういう弱さがある、でもあなたにはおできになる、あなたが神です、主は私を導いてください、御心を行わせてください、そのようにご自分に望みを置く者を主は立たしてくださる。私たちはこの主に心からの感謝と賛美を捧げようではないですか。主を、主ご自身を誇るものとさせていただこうではありませんか。お祈りしましょう。